それでは今日の御言葉に参りましょう。マタイの福音書の17章の14節から18節それではご一緒にお読みしましょう。マタイの福音書の17章の14節から18節です。それではご一緒に、はい、
彼らは福音書のところに行ったとき、二人の人がイエスのそばに向かって前に今まで見ていた。主よ、私の息子を憐れんでください。天下で大変に苦しんでおります。彼女の何もこの中で見たら今の人に変化します。そこで男を警察のところに連れていたのですが、回すことはできませんでした。イエスは彼に言われた。ああ、信仰が固くなりまるようだ。いつまで私たちと一緒にいなければならないのでしょう。いつまで私たちと一緒にいなければならないのでしょう。その子を私のところに連れて行ってみなさい。そしてイエスはその子をお叱りになると、あとで我々から出て行き、その子はその子から歩くの
か。マタイの十七章の一節から見ますと、そこに天候の記事というのが出てまいります。イエス様がエリアとモーセに出会って、山の頂で出会って、そして栄光の姿に変えられたという素晴らしいですね、栄光に包まれた出来事を17章の一節からここでマテの中に描いています。でも山の上で神様の栄光がイエス様に望まれた素晴らしい出来事が起こっておりましたが、山の麓にはですね、それはこの世の中の仕事のようなものすごいですね、不信仰な世界が広がっていたんですね。でその内容といいますのは、お弟子さんたちが、子供がもう死にかけている子供を持って大変な人生を歩んできたお父さんの願いに応えて、お父さんが子供を連れてきて、お弟子さんたちにこの子供を癒してほしい、癒してほしいと願いましたが、お弟子さんたちがですね、次から次とお祈りをするんですけども、病気は治ることは一向に良くなることはなかったんですね。で、その様子をですね、山から降りてきたイエス様を見られたときに、その様子を聞かれたときに、ああ、なんと不信仰な世界だ。なんと不信仰なあなた方と私はいなければならないのかといって、お弟子さんたちの不信仰と、この世の不信仰に対して、イエス様は非常にうなりになった、その出来事が今日の内容なんですね。で、ここで、この失望落胆すべき弟子たちの信仰、不信仰といいますか、不信仰を通して、私たちが持つべき信仰とは、いかなる信仰を持たなければならないかを、今日ですね、学んでいきたいと思うんですね。まず第一番目に、この騒ぎの原因であります不信仰は、不信仰、すなわち弟子たちの無力というのはどういうような無力さであったのでしょう。ここに出てくるのは、ルカの福音書の9章の38節にもまたこういうことが同じ言葉が書いてあります。それと文章の中から一人の人が叫んでいった。先生お願いです、息子を見てやってくださいという息子です。39節にご覧ください、霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すので、そして引き付けさせて泡を吹かせて咲き裂いて、なかなか離れようと人はしません。もうですね、ただの転換ではないんです。ただの病気ではないんです。軽いですね、ちょっと体の調子が悪いという病気ではないみたいですね。それは霊が取り付いて、悪霊が取り付いて、見るも無残な状態にその息子はですね、変貌してしまうということを言っていますよね。またマルコの福音書の9章の21節の中にも、イエスはその子、22節この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお敵になるものなら私たちを憐れんでお助けくださいとこのように言っています。ですから、何度も、マタイを見てもですね、何度も転換のために、火の中に悪霊はその子供をですね、倒してしまう、水の中に倒してしまうような、そのような状況はですね、幼い時からずっと続いているんですね。ですから、こういうような子供を持っている親としては、非常に心苦しいと思うんですね。もう生きた心地もないでしょうし、もうですね、必死の状態で、もう生き止まった必死の状態で、 やっとですね、イエス様の ことを聞いて、そしてお弟子のところに連れてきたにもかかわらず、治るということが、この病気が治るどころか、悪霊がですね、追い出されるどころか、そういうことは一切何も起こらなかったですね。ですから、彼らの弟子たちの信仰は、彼らが無力だったということですね。彼らが無力、すなわち信仰があるべきはずなのに、信じているものだなのに、彼らはいくら祈ったとしても何も起こらなかったというところなんですね。これはですね、問題の中に瀕したときに、私たちクリスチャンは非常に無力なときがあると思うんです。確かに聖書は信じているイエス様が死んだけども復活をされて、そして今も生きて、まだある人たちはですね、聖霊の恵みを、直接的に聖霊の恵みを受けて異言を語るとかね、またいろいろな奇跡や印を見たことがあるにもかかわらず、問題に瀕したときにその信仰が働かない、そういうようなところの弟子たちの無力さであると思うんですね。私たちがですね、イエス様を信じるときに、ある時は祝福され、ある時は祝福されない。祝福がないように見える。ある時は祈りが伝えて、ある時は祈りが聞かれないような、無言が続くような、神様から無視されたような、そのような状況が続く。そういうにしてですね、無駄のある信仰の生活を私たちはしてしまうことがあると思うんですね。でも、イエス様はですね、お弟子さんたちに願っているのは、どんな時にも、神様の信仰に立って、どんな時にもどんな問題でも対処し、それを克服する信仰をですね、イエス様は弟子たちにお求めになっていらっしゃると思うんですね。私たちもそうですね、礼拝した時にはすごく喜びにあふれるけども、月曜日から金曜日の間は同じような喜びを持って持続させていくでしょう。で、神様を礼拝して心が満たされている時は、人を愛することができるけども、でも、ね、会うときは人をですね、見てしまったり、さばいてしまったりしている、そういうことが私たちの現実にあると思うんです。イエス様は、弟子たちに求める、またイエス様が私たち、クリスチャンに求めるのは、どんな時にも信仰的であり、どんな時にも信仰によってですね、神様の技ができる、そういうクリスチャンをですね、イエス様は私たちに狙っていらっしゃると思うんです。ヘブル人の手紙の、これ開きませんが、ヘブル書の11章の6節からに、信仰とは望んでいる事柄を確認し、まだなっていない事実を確認するものであるという言葉があります。私たちは神様の御言葉を通して、私たちの人生にどんな素晴らしいことが起こるかを確認しました。どんな時にも変わりなく私たちは祝福される。どんな時にも私たちは神様から、ね、見捨てられることなく神様の愛の中に生き続けることができる。どんな時にも私たちがお祈りをする時に神様は耳を傾け、方法と手段、そして時間、時はですね、神様にお祈りするけども、必ず神様の前に祈ったことは実現すると私たちは信じています。それを私たちは聖書を通し毎週日曜日ごとにそれを確認するんですけども、実際に問題に直面したときに、ね、その問題がなかなか解決できない。私たちはこの状況をですね、続けていてはいけないんですね。イエス様が弟子たちに求めたことは非常に高度なことかもしれません。どんな時にも悪霊を癒し、どんな時にもどんな病気でも癒し、どんな問題でもどんな罪人でも罪から、ね、解放する力を持ちなさいと、イエス様は高度なことを弟子たちの表になりました。しかし、私たちにも、イエス様は私たちに対してもそれを求めていらっしゃるんですね。だから、私たちはどんな時にもですね、いつもいつも信仰があふれて、不信仰にならないように、私たちの信仰生活がいつも信仰的であるように、私たちはそれを目指して、信仰生活を生きていかなければならないんですね。では、このところで、どのように信仰、不信仰であったかということですね。弟子たちの信仰はですね、もう諦めていたというふうに思われます。どこにあるか、マルコの福音書の、マタイの福音書の最初の方ですね。去年、17章の16節の中で、 そこでその子を霊体のところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。この時、イエス様の周りにはいろんな人たちがいました。子供を癒してほしいお父さんも来て、その周りにはですね、イエス様がこの子供を癒したのか、普段から弟子が、やっていたようなイエス様の神の力を彼らは、実現させることができるだろうか、いろんな人がこのところにやってきていました。でその中には立法学者もいたでしょうし、大将もいただろうし、その村のその村人もいたでしょうし、でもみんながですね、この子供と関わり合った人たちがみんなここに来ていたんですけども、誰もですね、誰もお弟子さんたちが祈っても癒されなかったことに対して、いや癒されなかったことを見て、みんなはほとんど諦めていた。弟子の方もあの時は癒した時に技が起こったにもかかわらず、今日は祈ってももうダメだ。イエス様が山から下ってきた時の弟子たちの様子と、そして周りの人たちの様子を見た時に、そこにはもうですね、もう遠征感といいますか、もうこれは無理だ、こんだけしたけども、こんだけ祈ったけども、もうですねこれはダメだ、私たちの手に負えない。またイエス様がですね降りてきていらっしゃった時にも、彼らはですね、私たちの信仰というのは、ね、これほどの信仰をかけても、この問題を解決できないというふうに、彼らはもうほとんど諦めに来てしまっていた状況だったようです。私たちが神様を信じる時に、ね、神様の前に祈る時に、私たちはすぐ諦めてしまうことがあると思うんです。私たちはこうしてほしい、しかし現実にそれがならないときに、いや神様は違う方法を用いるかもしれない。確かに神様によって癒されると信じたけども、でも神様は癒されないので、違った方法を私たちは探るべきじゃないだろうか、品を取っ換え引っ換えながら、私たちはいろんな方法をですね、そこで探り出すと思うんですね。ここで一つ言えることは、神様の前に祝福を求めた私たちは、どんな時にもまず諦めない、妥協しないということを私たちはしなければならない。そしてこの、息子を連れてきた、病気の息子を連れてきたお父さんが、マルコの福音書もマタイの福音書も同じように言ってるんですけども、もしお出来になるならばと、これに言ってお出来、イエス様、もしあなたがお出来になるものならば、私たちを憐れんでくださいと、これに言います。私たちもよく言うんですけども、もしできたら神様に祈りを聞いてほしい、できなかったら私たちはどうにか叶います。いつも私たちは神様の前にお祈りをするけども、いつもできなかった場合はどうしようかな、物事がスムーズにいかなかったらどうしようかな、いつもそのようにして自分の背後に逃げ道を作って、信仰の逃げ道を作って、そこで自分をちょっと励まして、そして私たちは神様に祈ることがあると思うんですね。人間というのは、この何て言いますか、後ろの道を完全に断ってるんですね。もうこれができなければ、これをしていただかなければ、私の人生はもう逃げ道ありません。バックすることもできません。もう他の道は何もかも全部閉ざされていますという、そこまで追い込まれたような状況で、私たちはね、神様に向かわなければならないと思います。で、もう一つですね、弟子たちのですね、不信仰のもう一つはですね、彼らは力を持っていたし、彼らと共にいるイエス様は神の力を表すことがオリジナルお方だと彼らは知っていました。ルカのマタイの福音書の9章の一節の中に、これは開いたと思うんですけども、イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった、霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。次のルカの福音書の中に、さて70人が喜んで帰ってきて、こう言った、主よ、あなたの皆を使うと、忘れでもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた、私が見ていると、サタンが稲妻のように天から落ちました。 確かに私はあなた方に蛇や悟りをぶつけ、敵のあらゆる力で打ち立つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。ルカの福音書のこのところには、マタイの福音書の中には、弟子たちに、ね、悪魔を制する権威を預けた。そしてルカの福音書の中には、実際に彼らがそれを実践して、病気で、それ悪霊を出され、そしてイエス様を見てると、あなた方は、蛇、サソリを踏みつける、すごいことを、いろんなところで国を語るときに、それを実際にしたというふうに、イエス様は彼らを褒めていらっしゃるんですね。ですから、弟子たちは、イエス様が神様の技を持って、素晴らしいことをしてくださることを見ていましたし、それは十分頭で十分体験して理解していましたし、そして自分たちも使わされて悪魔の技を打ち破る力を発揮するのを自分も体験し、イエス様もそれを認めて、あなた方は素晴らしい、このサタンが蛇の形を持って、竜が天から落とされた、サタンの意向が地に落ちたことをあなた方はしたと言って、このように喜んでいらっしゃるんですね。ですから彼らは、ね、私、イエス様は力があるお方であり、癒す方であり、私たちは神の名によって癒す力を、権威を与えられており、それを実際に私たちはすることができると、彼らは、ね、知っていましたし、ある意味では信じていました。でもですね、信じていた、そしてそのように考えていた、しかしそれを彼らは実践に移したけども、1回か2回実践に移しただけで病気が治らなかったので、あ、もうダメだ、もうダメだ、他の道じゃないだろうか、いや、私たちにはできませんでした。イエス様が山から降りてきたら、私たちでしたね。私たちにはできませんでしたけども、この悪霊を出す、この子供たちけど、私たちはできません、私たちはできませんでした。どうしてでしょうかと、この辺に言っているんですね。だから、イエス様はそれを聞いた瞬間に、なんと信仰を大事だ。ね、こんだけ体験させて、こんだけ信仰をですね、訓練して、こんだけ体験して、技をしていたにもかかわらず、1回か2回できないからといって、どうしてその信仰をですね、ないもののように、不信仰な心言葉が出るのだろうかと、イエス様はイライラしていらっしゃるんですね。イエス様も、弟子たちが、ね、100% どんな時にもコンスタントに神の技をするとは思ってはいらっしゃらない。でも、彼らが、1回か2回か3回か4回か5回か6回か知りませんけども、それぐらいで祈っても何も起こらなかったかというて、以前の経験を無視してですね、そこで祈りをやめてしまう、その継続してこの信仰を持って突き進まない、その姿を見て、イエス様は非常にイライラし、そしてですね、非常に怒っていらっしゃる、ね、私たちはですね、知っているんです。そしてそれを体験したこともあるんです。私たちも体験したんです。私たちは罪深いものから罪が許されたという素晴らしい解放の体験をしているんです。そして私たちはある意味では病的な罪によって病的なその心を持っており、病的な人生を歩んでいたんだけども、イエス様が死んだらそれから解放され、私たちはそこから全く違う世界に生まれ変わることができたんです。
アメン。
そして同時に私たちはある意味では伝道したら人々が救われた様を見たこともあるでしょうし、人々が、ああ、よく私にイエス様のことを教えてくれたと喜んで、そしてその人たちが立派に信仰生活をして、私たちもそれを見ているんです。それを見るときに、ああ、私たちは力がないのではなく、力があるものなんだ。そしてその力を表すためには、どんなときにも諦めないで、最後の最後まで信仰によって固く立つことなんだ。そのことを私たちは神様から教えられているはずなんです。
ごめん。
こういうことで、そういうことにおいて、イエス様は彼らを信仰だ。なぜ私たちにはできないけど、私たちにはなぜできなかったんでしょう。お父さんももしできればというなら、周りの群衆なんか完全に諦めて、ああ今から何か起こるかもしれんけども、起こらへんでも当たり前やし、まあ見とくか。もうそのような姿を見られたときに、その状況を見たときに、なんと信仰な世界だ。どうして神の言葉を信じきれないんだ。どうして神の言葉を信じ、神の権威をですね、本当に最後の最後まで期待し続けることができないんだと、彼らに対する不信仰をイエス様にですね、イエス様は非常にこの投げていらっしゃるんですね。先ほどですね、証を聞きながら、ヨシア教とか言われてまして、 どちらかちょっと聖書に。創出レビ民数記、創出レビ民数記でしょう。新明記でしょう。はい。四章のですね、三章。ヨシア記の三章の七節からお読みしよう。ヨシア記三章七節。主はヨシアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体を見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなた方と共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に立ったとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。そして次にですね、次にですね、11節。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今、部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から十二人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏が、ヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、席を出して立つようになる。そして彼らはその後にですね、このイスラエルのヨシュアに導かれて40年間ずっとアラノを引き回された疲れ切った民である、このイスラエルの民はヨシュアに引き連れられて、洪水のように高まっている、洪水のように濁流が流れているヨルダン川を乾いた地を渡るように、モーセのようにその乾いた地を渡るように向こう岸に入ることができたんですね。で、ここはカナンの地、神様が祝福された神の国、神の祝福が待っているその地に彼らを入ることができました。神様の祝福された人生にスタートするときに、私たちはヨルダン川に契約の箱を担いだ、祭司がですね、そのヨルダン川の高まりからヨルダン川に足を踏み入れ、そこにしっかりと立ったときに、その川はせき止められて乾いた地を渡るがごとくに向こうに渡ることができました。契約の箱というのは神様の約束の言葉ですね。神様の約束の言葉が入っている箱ですね。すなわち神様の約束に立ったときに、私たちは神様の祝福されたヨルダン川を渡り、神様の祝福された地に入ることができます。で、祝福された地に入りましたけども、そのカナンの地には祝福された地なんだけども、そこには征服すべき、イスラエルの民が征服、制定しなければならない他の民族がそこに、カナンの地は先住民としておりました。神様はカナンの地、カナンの地の地をもって祝福された、その世界から祝福された地を準備して、そこに彼らを入れてくださいました。入れてくださったんですけども、カナンの地には先住民がいて、我が物側にそこでカナンの地を、カナンの地によって生活しています。イスラエル人はそこに入った時に、その地を征服しなければなりません。そこに祝福があるんだけども、祝福を手にするためには先住民を征服しなければなりません。エリコの町を落とさなければなりません。アイの町を落とさなければなりません。いろいろな民族が、セイルランドとかエボラ人とか、いろんな地をですね、そこにいている民族を征服して、初めてその地は祝福の地として、彼らに恩恵を与えることができます。で、次に吉田氏の6章を見ますときに、一番最初に征服しなければならない地はですね、エリコという城であります。エリコという町であります。吉田氏の6章を見ますと、今度はですね、簡単にするために、6章の16節、その7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシュアは神に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町とこの町の中のすべてのものを主のために誠実しなさい。ただし、ユーズラハブ、とありまして、エリコの城を、この町を攻め上って、それを自分のイスラエルの町として支配することができる。 すなわち初めてハナの地にあるエリコという町を彼らは神様の信仰によって祝福の地として彼らは手にしたんです。ハナの地に入って一番最初の祝福、神様が準備した祝福はエリコの町を戦うことなく神様は彼らに与えています。その後ですね、愛の町もあって、まあ、いろんな地域をですね、彼らは征服しました。だから、神様の祝福の地に入ることは誰でもできる。信じているならば誰でもできる。神様の祝福の地、神の国に入るのは、ただ神の御言葉を信じたら、奇跡を体験して私たちはそこに入ることができる。でも、その地にある祝福を自分のものにする。まあ、例えば、あの神様の国に来ている私たちはですね、あのどんな祝福があるでしょう、この地の祝福ですので、あ、健康を自分のものにする、繁栄を自分のものにする、家族を自分、家族の平和、家族の、あ、この喜びを、家族の平和を自分のものにする、いろんな生物的ものがこの地上に、あのこの地にありますよね。自分が仕事している人は仕事においては収穫をたくさん得たいし、で、働いていらっしゃる方はたくさんの収益をされたら得たいし、そしてまた目的を持って人生で勉強している人はその勉強しているその目的を達成したいし、まあ、いろんな意味や幻を私たちはこの市場でそれを獲得したいね。でもその時に必要なことは、その時に必要なことは、神の言葉を信じて神様に従って、そしてそのものを征服するために神様に従って、私たちは実際に信仰を働かさなければならない。エリコの町を攻め取るときに彼らは信仰を働かさなければならない。それは何かというと、この町を手にして、この町に、町をあなた方のうちに 手にさせてあげる勝利を与えるためには、私の言う通りにその周りを回って、そして信仰を持ってその町を自分のものだと、最後には7回回って時の声を上げなさいということ。7回回って、7日目ですよね。1日目は1回回りました。2日目は1回回りました。3日目に1回回りました。4日目に1回回りました。もう1日目まで1回回って、7日目に今7回回って、最後に何と言えと言ったら、時の声、私たちは勝利した。私たちはエリコの城を奪い取った。エリコの城はまだ崩れてはいません。しかし、そのように、私たちは、ね、神の名によってこのエリコの町を私たちは奪い取ったと彼らは時の声を上げなければなりませんでした。私たちは人のためにお祈りをするときにね、イエスの名によって宣明する、ね、この病気を癒されよう、このイエス・キリストの名によって滅するこの問題を解決して祝福されよう、この人を祝福してくださいというときに、私たちは信じていて、あ、きっとあなたは祝福されるからね、あなたは信じてから大丈夫ですよ。でもそれは確かにその人は祝福の中に入っているんだけども、祝福を目の当たりに自分のものとして獲得することはできてないんですね。だから私たちはこのようにしてですね、弟子たちのように祈ったけども2回回ったそのエリコの前を2回回ったぐらいまでは弟子は祈ったかもしれない。もう弟子でも熱心な人はですね、7日目の最後のですね、6回ぐらい回ってですね、最後の1回はやっぱり彼は、ね、回りきれずに、時の声を上げきれずに、エリコの城を占領することができなかったように、神様の癒しの技を体験することができなかった。私たちはですね、神様の祝福は、ね、必ずなる、必ずそれは実現すると信じる私たちは、実現するその時まで神様が諦めずに祈り、諦めずに前進し、諦めずに信仰に固く立つことを神様は私たちに命じていらっしゃる。だから弟子たちができないのは、不信仰というのは我慢強くなかったということと、そしてさらにですね、熱心でなかったということと、最後の最後まで信仰を持ってですね、信仰を持って突き進まなかったということ、これがですね、イエス様が彼らに対して言われた不信仰の原因だと思うんですね。私たちはそういう意味においては忍耐を持って、そして熱心さを持って神様の祝福に私たちは前進しなければならないと思うんですね。ではその信仰というのはどんなものでしょうか。マルコの福音書のあ 20章21節のところなんですけど、20章の21節、イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一部の木になされたようなことはできるだけではなく、たとえこの山に向かって動いて海に入ると言ってもその通りになります。ここでですね、感じ方のほどの信仰があるならば、山に向かって動ければ動くほどの神の技を体験できると言いました。じゃあ、弟子たちは感じ方のほどの小さな信仰もなかったのか、感じ方のほどの小さな信仰もなかったのか、感じ方のような小さな信仰があれば山が動く。でもこの信仰というのはですね、この信仰というのは、私たちは神様の御言葉を信じます、小さな信仰を持ちます。でもその小さな信仰に神は無限大の力を持ってその信仰に応えてください。私たちが口を発するだけで、恐る恐る、ね、イエスの名によって悪霊を出ていけという、もう恐る恐る、今度も怖くてあんまり言いたくないし、ステラの息子のね、7人の息子にね、飛びかかった悪霊のようにもう傷つけられて、お前は信仰なんかあるか言ったとか、そういうことも考えながら、恐る恐る言った小さな信仰によって、それを言ったその瞬間に、神は無限大の力をそこに働かして、神の無限大の大きな祝福をしてください。だから私たちが持たなければならないのは、その悲しかったと思うような小さな信仰でもいいから、信仰によって信仰の言葉を発する、信仰の技をすることを私たちに神様は願っていらっしゃる。私たちに神様はですね、全てのことをですね、イエス・キリストのように全てのことを力を発してよとおっしゃっていません。あなたは信じなさい。しなくたらその信仰によって言葉を発しなさい。あなたは信じなさい。そして信仰によって、ね、からしだのような小さな信仰かもしれないけども、その信仰によって行動を、アクションを起こしなさい。そういうことをですね、言ってらっしゃると思うんですね。先ほどのヨシュアを見ましたが、ヨシュアの人生をずっと見るときにですね、ヨシュアは相当ですね、分子者であったと思うんですね。ヨシュアの前任者はモーセです。カナンの地に入るまでヨシュアは健在でした。神様はモーセを捕らえたので、ヨシュアが指導者になりました。モーセはものすごい偉大な人物でした。40年間神様の前に訓練されて、苦しみの中を通って、そして完成されて、神様に出会って栄光の体に変えられて、そしてエジプトの地に行くならば、10の奇跡を彼は体験して、ものすごいこのキャリアがありました。経験もありました。そのキャリアあり、経験のあり、信仰のあり、モーセに引き継がれたイスラエルの民を今度はバトンタッチして、ヨシュアはそれをですね、受け継がなければなりませんでした。ヨシュアは体験がありません。深刻だかもしれないけども、体験がありません。確かに、40年前にカナンの地に入ったときに、ヨシュアとカレブだけがですね、信仰によってですね、神様に、モーセに喜ばれました。その一つの体験があったにもかかわらず、彼はそんなに大きな体験がありませんでした。でも、ヨシュアは、モーセを通し、40年のアラノの生活を通し、カナンの地を探ってきた偵察の時の経験を通して、神様はする時はなさるんだ。神様の御言葉は私たちが信じて待っているのは、必ず神はすべきことは必ずしてくださる方なんだ。それだけを彼はですね、握りしめていたと思うんですね。ただ神の言葉だけ、いや、すなわち神の聖書の約束だけ、まだ体験してないけども、癒しの約束だけ、まだ体験してないけども、悪霊を癒す神の約束だけ、もうこんな感じですね。で、ヨシアは神様の言葉だけを握りしめて言われるままに、そしてカナンの地に入りました。まだカナンの地に入ったら、エリコの城が彼らを迎えて、そしてその扉を閉じられて、そして彼らを固くなり、この拒絶するように、カナンの地はエリコの町のように閉ざされた状況でした。次に来たのは、ね、神様は、さあ、その町はあなたの手に私は渡した。ただ信じてるだけではダメですよ。聖書持ってるだけではダメですよ。信じてるだけではダメですよ。信じてる者らしく私のように、私が言う通りに、それを、ね、取るためにこの実行しなさい。 1日1回回り、6日回って、7日回って、最後には時の声を上げなさい。で、1日目回ったけど何も起こらない、神様に祈っていることは何も起こりません。癒して癒しのために祈っても何も起こりません。1日回って、いや次の日はまあ1日目だから2日目は何かあるだろう、2日目回ったけど2日目まだありませんな、3日目4日目5日目6日目回ったら何もありません。神様は最後には7回回ります。もうですね、7日目の7回回るときには彼らの中には、信じるか、こんな愚かなことをやめてもうバックするか、彼らの中に試練の中、私たちの試練の中に入ったときに、このまま信じてていいんだろうか、それとももう引っかかることをやめようか、祈りによって道が開けるなんてやってたけども、開かれないからもうやめて違う方法を神様に求めようかと、いろんなことを私たちは試練の中で考えますよね。忍耐の中に私たちは、ね、試されますよね。信じる、信じて最後まで行くべきか、それとももう信仰なんか慣れててしまおうか、どうしたらいいだろうか、葛藤しますね。でも、1日から6日、6日から7日行くときに、彼らの信仰は、もう信じる、最後まで行こうというところまで、彼らは信仰が成熟したところまで来たわけですね。私たちも、そこまで追い込まれなければならないと思うんですね。偉大な奇跡、偉大な祝福を手にするためには、そこまで私たちの心が神様の前にピュアな信仰を持っているところまで導かれなければならないんですね。ピュアな心まで信仰が、ね、ピュアなところまで導かれるけども、その導かれた信仰というのは、悲しさのような小さな信仰、神から言うと小さな信仰なんです。でも、私たちはそのところをですね、本当に試みられなければならないんですね。そして、7日目に7回必死な思いで回ったけども、神様が言われることは、もうすでにあなたの手の中にその栄光の城は降りたから、落ちたから、勝利の時の声を上げろと教えてきた。信仰とは望んでいる事柄を確認し、まだなってない事実を確信する、まだなってない事実をなったかのように確信して、それに踏まぶる、それが信仰の住所の中に、まあ、ヘルの住所の中に書いてある信仰なんです。だから最後の最後まで私たちに、あなたはここまでしても信じるか、ここまでされても信じるか、あなたの祈りがここまで来たけども、まだそれでも道開けないけども、印も見えないけども信じるか、そして最後の最後、もう生きても死んでも神様は信じます、まあれが実現すれば実現しまいが、いや私は神様を信じます、もうあなたがなさることならば、どんな状況でも私は感謝します。もうあなただけです。あなたに従うしか私の人生の、ね、道はありません。逃れはありません。そして、祈りが聞かれようが聞かれまいが、とにかく私は神様、あなたを信じて自分の人生を全て委ねてまいりますと言った、その瞬間に神は、あなたは一つのからしなのような信仰を持って、私の前に、ね、私の前に立った。その瞬間に神は無限大の力を持って、その上に力を持ってですね、答えてください。私たちはその上にですね、神様の前にこのように諦めず、そして立ち止まらず、そして祝福を信じて、その弱い信仰が奇跡を信じる信仰、そして神が共にいらっしゃるという信仰に、からしだれの一粒のような純粋な信仰になるまで、私たちは最後の最後まで信じて前進していかなければならない。そこまで導かれるために、私たちは全ての選択を、祈りが聞かれない試練の間に全ての選択を、選択肢を私たちは捨てていく。神様を信じます、これも捨てます、これも捨てます。最後には神を信じなければならないところまで追い込まれて、最後の一線を越えて、信仰を持って一線を越える。そこまで行くときに、神様は私たちに偉大な力をですね、私たちに見せてくださると、本当に私たちは信じます。吉和家のようにですね、エリコの城が崩れましたけども、ね、誰もですね、吉和を褒めません。ただただ神様を褒めたたえ、神の御名を褒めたたえ、彼らの技の中には人間的な方法は何にも加味されることはありません。そこまで神様はですね、私たちに求めていらっしゃるんです。イエス様は弟子たちに言いました。 ああ、なんと信仰な世の中だ。どうしてあなた方と私は長く一緒にいることができるだろう。なんで信じきることができないのか。もう少しだったのに、もう少し我慢して祈っておれば私が力を与えたのに、どうして最後の最後まで信じきれず最後手を、ね、手を離してしまったのか。私たちはそうならないように、その信仰を持って、信仰を持って祝福を受けるには、支援が必ずやってくることを私たちは覚悟して、私たちは前進してまいりました。最初の天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美いたします。神様、あなたは私たちにとって素晴らしい祝福の神であり、祝福の主でいらっしゃることを感謝します。私たちの願うことは決して地に起きることなく、必ずそれが実現すること、神様が約束してくださることを本当に必死になって、それにしがみついて信じきることができるように導いてください。天のお父様、痛みも苦しみも、そして困難も、そして悩みも、全てそれは神様、あなたの手の中にあって、全くそれは取り除かれて、喜びに、一瞬にして喜びに変えられる、その日を望みにて信仰生活を導いてくださるようにお願いいたします。天のお父様、あなたの御手の中に全てされます。神様、私たち自身の全ての苦しみ、弱さ、信仰、全て委ねますように、私たちをあなたの御心にかなうようにと作り変えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。